私に与えられています。この月1回の説教は新約聖書の使徒言行録を一章ずつやってきたわけです。それでその中の一箇所を全体の流れの中からピックアップして、今聖書も短く読んでますが、しかしこれは福音書とは違って前後関係がありますので、その部分だけでまとまったっていうものはあまりちょっとこの中ではないので、やっぱり前後関係の中で全体の中で見なければいけないという内容になってますので、今日もそのつもりで準備しました。まあ今まではクリスマスがあったので、クリスマスのメッセージに、ずっと上がってきましたが、今朝は使徒言行録の5章から入ります。5章は1節を見ますと、このところがということが挙げられています。5章の最初のところ、1節のところ、ところがという書き出しがから始まるわけです。それは4章の終わりに、終わりのつながりであるということです。それは4章の方では、初代教会は非常にこの愛の共同体を形成しておりました。そして信じた人々は、その時代ですね、その群れは心も思いも一つで、それは今でもこう求められていることですね。心の思い一つで、持ち物を自分のものという、自分の持ち物というのではなく、すべてを共有しながら生活しているわけです。そうすると、信者の中には一人も貧しい人がいなかったと、その14節に挙げられています。4章の34節ですね。一人も貧しい人がいなかった。で、こういうふうな愛の共同体の中に、やはり悪魔が忍び込んできたことが4章に挙げられているんですね。そしてアナニアとこのサッピラ夫婦の問題が、まず今日5章の最初から出てくるわけです。で、これは自分たちの持ち物、不動産の問題でありまして、その当時、自分のものですけども、伝道のためにっていう、信者の生活のためにって、皆さん献金したりいろいろしたんですね。で、それは自由なわけです。必ずしなくてもいいんですが、しかしこのアナニアとサッピラは少し嘘をついて、ごまかしたというふうな、罪で裁かれるような、そういうふうな、裁かれた、そういうような悲しい問題が、もう5章の最初から出てきます。このところは後で皆さん5章1節のところから読んでみてください。初代教会は幸いなこともありましたけれども、決してスムーズにはいきませんでした。この辺から人たちに衝突があり、迫害があり、殉教があり、そして進展していきます。しかし、こういう一見障害とも見えるこれらのことがあってこそ、それを乗り越えながら信仰も成長して進展してきたわけです。愛の共同体の教会の中に悪魔の働きが入り込んで、悲しい出来事があった教会に、またもや、この人たちの投獄という迫害が起きてきました。これはイエス様のこの人たちは、このイエス様を非常に、イエス様によっていろんな奇跡とかそういうふうなことが起きていたので、妬まれてしまいました。で、妬みにあって、それが原因で捕らえられて、公の牢獄に入れられてしまったわけです。ところが、助けられました。しかし、これがどのようにして助けられていったかっていうのが今日の見どころであるわけです。人たちはどんな時にも信仰第一で、そしてイエス様を述べ伝えながら力をいただいていきました。 その歩みがあった頃こ、あったからこそ、今現在の私たちまで信仰が受け継がれてきたと言ってもいいわけです。この五章の十七節を見てみてください。そこで、大祭司とその仲間のサドカイ派の人たちは皆立ち上がって、妬みに燃えて、人たちを捕らえて、公の牢に入れたと、そのようにあるわけです。妬みっていうのは嫉妬です。これは、どんな妬みを買ったかと言いますと、今、前のページの込み出しに、人たち、多くの奇跡を行うっていう、ここに、まあ、現れてるわけです。そして、病人や、汚れた、霊に悩まされている人を連れてきて、来たら、一人残らず癒されたっていう、この16節に、そのように一人残らず癒された。これを見た多くの人たちは、主を信じた。その数はますます増えていったというふうなことです。しかし、人たちを称賛はしていたけども、あえて仲間に加わろうとしなかったということも、13節にあるんですね。それは、教会外の人は加わらなかった。尊敬していたけど、加わらなかったって、こういうことはどうしてかなとこう思うんですね。傍観者なんですね。傍観者ってそばで見ているんですね。で、仲間に加わらなかった。ある本に書かれていたんですが、1982年のこの3月23日に NHK が宗教調査というものをしたみたいなんですね。もし将来あなたが宗教を選ぶとすればどれにしますかという質問だったみたいなんです。そしたらキリスト教と書いた人が全体の 36% あったというんですね。実際には全人口の 1% にも満たないと言われる日本のクリスチャンですけども、この 36% の人がキリスト教と書いたというわけですね。ということは、傍観者のような人が 36% もいて、全くキリスト教が嫌いだというわけでもないわけです。で、こういうのを見ると、本当に私たちは可能性、伝道の可能性大だというふうに思うんです。これを見て、本当に自信を持って、私たちは前向きに進んでいかなきゃいけないなというふうにも思います。この以上のようであったので、大祭司、その仲間のサドカイ派の人たちは、人たちに妬みに燃えて、この捕らえられた。印と奇跡とが、人たちの手によって行われたということは、大事なことです。神様は、人たちの手を必要として、これを用いたわけです。その手自体がいかに無力であっても、神様自らが、この、神様自らの気持ち、ご意志が、そのご意志によって、その手を選ばれて、そして、こう、印が行われた。神様のなさったことであるわけですね。さて、ここでペテロたちが投獄されたのは、これで2回目です。1回目は、4章の1節にあるんですが、それと似ていますね。その時は復活を述べ伝えたので捉えられました。今回は大勢の人たちのところに集まって、そして、病気の人も治されたし、その評判が急速に高まったので、大祭司とその仲間たち、サドカイ派の人たちがみんな妬みに燃え上がって、人たちを捕らえてしまった。ところが、この神様は夜中に、主の使いを使わせて、非常手段を持って彼らを救出しました。主の天使が彼らを救出した。今日のこの五章では、この神様の助けが2箇所あるんですね。いろんな方法を用いてます。そしてそれと同時に、この、 方や助けられた人たちが、証人としての姿が、ここのメインだと思うんですね。で、この天使は彼らに次のように言ったんです。助けた方法ですね。19節にあるんです。ちょっと見てみてください。ところが、夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出した。扉には鍵がかかってるんです。どういうふうに出たかわかんないんですけど、ともかく夜中に連れ出した。そして行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい、とこういうふうに言います。これを聞いた人たちは夜明け頃、境内に立って教え始めたんです。人たちはこの天使に言われるままに実行しました。これは大変なことなんです。逮捕されることが目に見えているわけです。神のご命令に従ったわけです。なんといっても、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい。という、この目的のためなんですね。これは、実は、この言葉は今も私たちに求められていることなんですね。この命の言葉を残らず告げなさい。なかなかいい言葉です。神様は、神様ご自身の計画を遂行するために、選ばれた器を徹底的に用いられます。考えてみると、旧約聖書のあのヨナという人も、逃げても、逃げきれないんです。神様は、この選びを撤回されることなく、どこどこまでも、どこに隠れていようとも、彼を追い求め、見出し、そしてその器を用いられます。これは、ヨナのみならず、キリスト者、私たち一人一人に対して、そのような神様のやり方があるということです。これを覚えながら私たちが祈らなくてはならないと思うことは、この洗礼を受けてから、しばらく教会生活をしたんですが、途中でいろいろな事情があって、教会から離れてしまった人たちがいます。神様は選ばれてクリスチャンになった人たちです。神様に選ばれてクリスチャンになった人たち、各自覚えている人たちがたくさんいると思うんですね。真剣に私たちも祈り、教会生活に戻れるように祈っていかなきゃいけないと思います。さて、この牢から天使に助け出された人たちは案の定、また逮捕されます。そして、この弁明、逮捕されてからまた弁明が始まります。それが5章27節から続いていくわけです。裁判の様子です。その当時裁判の場所である最高法院での大祭司からペトロたちが受けた質問2つあるんです。一つは、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに、お前たちはエルサレム中に自分の教えを広めたっていう、この布教禁止令のことだったんですね。そのことです。で、もう一つは、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしているのか。十字架のことです。その責任を我々に負わせようとしているのか。それに対してペテロたちの返答は二つありました。その一つが、人に従うより神に従うべきです。はっきりとそう言うんですね。私たちは自分の見たこと、聞いたことを話さないわけにはいきません。以上のように、人たちの決意は何者にも脅かさない主張でありました。何事にも屈しない、固く信じて変えない態度だったわけです。それは、あの天使に、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいというこの命令です。それは実際に命の言葉ですから、主の命の言葉に本当に生かされているわけですから、人に従うより神に従うべきです。という堂々とこう断言できました。 私たちも主の御言葉を信じて、その憐れみと恵みに生きているので、主の日を重んじてます。日曜日の礼拝を神様にもうまず第一に従うという気持ちで、聖霊様により頼んで祈りながら信仰生活を励んでいます。さらに、今日の箇所で教えられることは、都合の良い時に伝道に取り組むのではなくて、人たちはむしろ逮捕されるような危険な時でも伝道しなさいという、そういう言葉を本当にこう、その実行してるわけです。これは主の言葉だからであるわけです。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励まし合いなさい。忍耐強く十分に教えるのですと。現在はコロナの時で確かに時が悪く伝道できないかのように見えます。しかし今日のメッセージからいくとストップしないでっていう対面しないでもいろいろな方法で私どもはこうできるのではないかと思うわけです。その人のためにこのその人を常に意識しながら行くということです。そして祈ったり手紙にしたりそういうふうに自分で実践していくというそうすると本当に喜びが与えられます。信仰の力が与えられます。で今ふと思ったんですがこの心の友というのがあります。でこの心の友は一般向けの人にこう読めるようにとってもいいこの内容が書かれているわけです。でこれをこの教会にも月1回第3の金曜日に本屋さんが来ますのでこれを私も何部か取っておいてそれで欲しい人にあげたいと思うんですがそれ伝道のために使えばいいのかなと私も今これ兄夫婦たちにこの送ろうというそういうふうにして思ってます。で、二つ目の回答は、このペテロたちの二つ目の返答は、私たちの神は、これはね、大事な聖書の箇所でね、この二つ目の回答、この回答には、キリスト教の真髄というか、すべて盛られてる、とても大事な聖書の箇所ですね。これちょっと皆さん見たらいいと思うんです。30節からちょっと31節にあるんですが、私たちの神は、あなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。ですね。復活が出てきます。そしてさらには、神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すために、この方を導き手とし、救い主として、ご自分の右に挙げられました。私たちは、この事実の証人で、あり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを明かししておられます。7つの単語が出てきてるんです。それがキリスト教の中心の言葉なんですね。まず、復活が挙げられ、悔い改めが挙げられ、罪を許すが挙げられ、導き手、救い主、右に挙げられた、昇天ですね。そして聖霊。7個のもう一番重要な言葉を7つもポンポンと挙げられてるんですね。昇天して神様の右に挙げられてどうしたんでしょう。私たちのために取りなしてくださってる姿なんですね。で、これが、ペテロたちの回答がここで重要なポイントが挙げられてるんですね。そしてやっぱり今日のメッセージの中心的なことは、やっぱり証人としてのペトロたちの姿なんです。この人たちの投獄を知った宮守頭たち、祭司長たちが、すでにこの議会を召集している手前、警備の立場から面目を失うことだけではなくてですね、いなくなったわけですから、場合によっては民衆の反乱に、この、行くかもしれないという途方に暮れてしまったわけです。 そしてこの人たちは大変な思いでいたら、何にこのその外でペテロたちがいろいろと説教しているところに立って、それでもってほっとしてるんですね。結局は逮捕されましたけれども、しかし彼らは人に従うより神に従うという、見たことを話さないわけにいかないってこうして言ってるわけですから、本当にそういうふうな状態だけども、しかしやっぱりこの勝利者ですよね。やっぱりペテロたちは聖霊の導きによってこういうふうなことができてるわけです。主の承認っていうのは聖霊の導きでそのようなことができるわけです。霊も弱い私たちを助けてくださると。でそういう意味では今日ダニエルを旧約のダニエルを挙げたんですが、ダニエルたちもバビロンに連れて行かれまして、大変な状態ですけど、自分たちの信仰を守り通しました。そして当時はイエス様が生まれる前のことですから、立法に従って歩んでるわけです。ですから食べ物を非常に慎重に気をつけています。肉類とか食べていけないものを食べないようにとか、異国の地に行っても自分の身を汚すまいとしていくら勧められてもそれを食べないという、そういうふうなことをしっかりして、それでなおかつ偶像も拝まない、それも大変な状況の中にあって、偶像も拝まないから炉の中に火が燃えたぎっている炉の中に投げ込まれるということにもなるんですが、しかしその時に王様に、あなたの神はあなたを救ってくれるんじゃないかと、そしたら必ず救ってくださいます、しかしたとえそうでなくても私にはそれは問題ではありませんって、そして炉の中に入れられてしまうと、しかし命が助かっているという、そういうふうな堂々とした姿がここにあるわけですね。私はやはりここを見ながら、本当にキリスト教の罪っていうのは、まず旧約のダニエルたちが見ても、本当に誠の神様を第一にして、それを拝まない。そして、自分の身がどうなってもというふうな気持ちで、命をかけて自分の信仰を守り通しているという、そういうのを見ると、やっぱり、神様に、私たちのキリスト教の罪というのは、神様に背を向けていること、それが罪なんですね。神様を神として認めない。そのことのゆえに、神様を認めてないと、いろいろと神様を意識してないんですから、いろいろ罪の実が出てきます。たくさんの罪の実。それは、神様の存在を認めてないわけですから、陰で悪いこといっぱいするわけですね。その具体的には、嘘つくとか、心の問題として嘘つくとか、人の悪口を言うとか、あるいは物を盗むとか、そういうような罪の実がいっぱい出てくるわけです。だから、やっぱり神様を認めていくっていうのが、このダニエルたちもそうですし、私たちも、いっぱい心が真っ黒、それを真っ白にしてくださったのが、イエス様がすべての人の罪を背負って、十字架にかかってくださって、そして、身代わりに死んでくださって、私たちは真っ白に心にされたっていう、そういうような、罪の許しが、やっぱり、イエス様の十字架の恵みなんですね。で、ここに、それを表している、身代わりの死を、一番この、私たちに教えてくださって、表している、御言葉が、第二コリントの8-9に、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためですという、この素晴らしい御言葉が第二コリントの8-9にあります。で、この救い主について、 このように私たちは、この聖書の御言葉から私たちはそれを信じて、救われて、こうしているわけです。この救い主に導いていただいて、私どもは歩んでいきたいと思うんです。で、最後に、このペテロたちは捕らえられてそれで終わったんじゃなくて、助け出される。主の使いに、天使によって助け出されたのが一回。で、もう一回、この五章では助けられた、助けてくれた人がいます。神様が用いたんだと思うんですね。それがガマリエルという、ガマリエルの勧告による釈放が五章にあるんです。33節からあるんですが。で、ペテロの明快な証を聞き入れても、言っても心が開かれないばかりか、ますます怒り狂って、今度、人たちを殺そうと図ってるんですね。これが五章の33節に書いてあるんです。神様は人たちのこの危険から逃れさせるために、ガマリエルが用いられました。このガマリエルというのはサドカイ派たちと対立する立場にあるパリサイ派のガマリエルという人物です。これを用いて人たちを釈放させます。ガマリエルは当時大部分のパリサイ派の人たちが立法の模範としていた人で、すべてに尊敬されている人でありました。で、この人が言いました。ユダヤの革命家の中田の民衆を率いて反乱を起こしたガリレア人ユダも結局は滅びてしまっている。したがって人たちのこともそのままにしておいた方が良い。もしその計画や行動が人から出たものなら必ず自滅する。しかし神から出たものならあなた方は滅ぼすことはできない。そういうような言葉を言ったんです。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいますよと。普段の人々の尊敬を受けているガマリエルの勧告は非常に説得力がありました。そして人たちは鞭打ちの刑を受けて、それで再度イエスの名によって話してはならないということを言い渡されて釈放されました。彼らの最後の言葉を読んでみますとすごいですね。41節。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしみを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行った。毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。人たちはまさに聖霊の導きがあってこそ苦難を喜ぶものに変えられているわけです。私たちも人間の力を頼りにしないで、ひたすらこの人たちと共に私たちの救い主を信じて、神様がご自分に従う人々にお与えになった聖霊様に導いていただいて、本当に喜んで信仰生活をしていきたいと思います。そうすることによって私たちは信仰生活に具体的に関わってくださる、その神様に従いながら聖霊に導いていただいて歩んでいくことができます。実際にクリスチャンは少人数ですから、職場でも社会でも家庭でもそれぞれこの人たちのようではないけれども、クリスチャンであるがゆえの患難や苦難を受けているはずです。その時に使徒の言った言葉、主のために恥ずかしみを受けるほどにされたことを喜べるように、聖霊様に導いていただきたいと思います。イエス・キリストは言われました。あなた方は世では苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ヨハネの16の33の言葉です。お祈りします。主なる御神様、皆を賛美します。使徒言行録を見て、昔のこの人たちが命からがらいろんな苦労をしながら、しかしその苦労の中に喜びが与えられて、信仰者としてイエス様のために 苦しむことは本当に喜びというふうな、聖霊様のお導きをいただいて、そのような生活をして、今の私たちに信仰を取り継いでくださいました。本当にありがたく思います。私どもも今、大変な中に、今、コロナやいろんなことでいろんな戦いがありますが、しかし、ここでストップしてはならない。本当に、弟子たちはそのことを教えてくださいました。いろいろな方法で、あなたの命の言葉を、それぞれ置かれているところで、取り継いで、福音を述べ伝えて、そのところから信仰の力をいただき、喜びいただいて、信仰生活に歩んでいくことができるように、どうぞ一人一人を勇気づけてください。病にある人や、いろんな方がおられますが、どうぞそれらの病を癒してくださいますように、いろいろな事情をあなたが、解決してくださいますように、切にお願いいたします。また、今日は中断したりいろいろありましたけれども、どうぞその一つ一つもあなたがなおお導きくださいませ。本当にありがとうございます。この祈りを感謝して、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。アーメン。